おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷佳奈です。
ラテックスゴムの話。
壮大な話ですけど、うん、そこでフォードは諦めないんですか？
諦めるんです、うん。フォードはもう撤退するんです。でも、ここはね、アメリカのまたアメリカ魂というか、挑んでいくんですな、ゴム作りに。
はい。
それで、科学的なゴムを作ろうということで、知ってる？合成ゴムの研究に乗り出すわけ。
はい。
この合成ゴムの完成が、戦争にすごい役に立って、その合成ゴムで、爆撃機とか戦闘機、車両等々をアメリカ軍は山ほど作るわけですよ。
はい。
で、その機器を、対日本戦に合わせて合成ゴムで乗り切ったという、うん、だからやっぱり戦争って空母とか戦闘機とか言いますが、底辺にあるのはネジの一個とか、うん、タイヤの原材料のゴムとかのことですよ、
はい、
でこのゴムというの、合成ゴムというのは、これ石油精製ですよね。石油から作っていくんですよね。だからまあアメリカのお得意はお得意なんですな。それでこの合成ゴムで天然ゴムの需要は減ると思われたんです。
はい。
これ延々と続くんですね、ゴムの戦いは。うん、ところが1973年、また事情が変わる。1973年、覚えてらっしゃいますか？私覚えております。これ、母に捧げるバラードという歌を出したばっかりですな。塩化ビニールがなくなるって言って大騒ぎしたオイルショック。これアラブの産油国の始祖地での石油危機なんでありますな、
はい、
石油はあらゆる国にとって、今も実に政治的な産業原料なんであります。その上に1960年代から広がり始めたラジアルタイヤ、はい、これがね、ラジアルタイヤを作るときは必要らしいのよ。天然ゴムというのは、はい、こう、なんかこう、繊維の入り方がね、引っかかりがいっぱいあるんだ、天然ゴム。
はい。
それで、また天然ゴムが必要だっていうことで、
はい、
天然ゴムを欲しがるようになって、ゴム戦争は未だに続いているということでありますね。はい。大戦中から戦後までアマゾンに入り、ゴムの木の種を探し続けるシードハンター。これ、新しい、ゴムの木が欲しくて探し続ける人っているんだってな。
シードハンターって言うんですか？
シードハンターって言うんですよ。彼はアジアとは違う品種を探して、また掛け合わせることによって廉価で提供できるゴムの木をとにかく見つけたい。
はい。
剥がれ病に強い木でないとダメなんだけども、現状では強いゴムの木もあるんだけど、それはラジアルに向いてなかったりするんだって。この辺だから実に難しいんだよね。未だに続々とそのジャングル、アマゾンなんかのジャングルに入り、新しい新種のゴムの木を探す人というのが山ほどいるということなんであります。
はい。
私どもはなんとなくでありますけども、戦争とかなんとかっていうとすぐ兵器を連想するけども、もう一回繰り返しますが、やっぱりね、基礎の材料というものがなければ何もできないというね。
はい。
で、その植物に関して無知であるということがいかに危険か。そういうことを防衛力を上げるためにも必要だというね。
はい。
逆の意味で言うと、まあ、核を持つ持たない。周りはもうほとんど、日本の周りはほとんど持ってるわけですからね、核をね。極論を言うと核を持った方がいいんじゃないかとか言う人がいますけども。でもね、そんな武器を持つよりも逆に何かを持てばね。
ええ。
そこに日本の生きる道が。
いや、まさかそういう兵器とか戦争っていうところに、うん、ゴムとか、
関係、
じゃあ植物とか、関係ないって思ってるので。
思ってるよね。うん。ところがとんでもないんだ。やっぱり自然から学ぶことっていうのはたくさんあると思いますけども、
はい、
ちょっと変なお話になりますがね、来週からね、さらにこの植物の話、深く入ってってみようかな。
はい。明日も一日ありますけど。
大丈夫ですか？
はい。
明日から早速、その植物の深みの話をしてみましょうかね。
はい。
この続きまた明日のマネージャーの上で。